牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
新しい年に立ってもう1ヶ月経っちゃうんですけれどね。
早いですね。はい。
今日のお客様なんですが、どなたでしょうか。
はい、今日はね、静岡でもね、勝間和代さんというね、噂の立っているね、非常にまあ元気のいい名物女性で、今 NPO のですね、アースライフネットワークの理事もされながら、はい、静岡県の地球温暖化防止活動推進センターの事業マネージャーをやっている、はい、服部典子さんに今日はお越しをいただきました。
はい、服部さんですか。はい、思わず勝間さんこんにちはって言っちゃい、ね、言っちゃいそうですね。
言われてないです。
服部さんですよね。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お世話になります。よろしくお願いいたします。
服部さん、最初にね、はい、まあ、私民主党なんだけども、はい、鳩山さんがCO2 25% 削減を訴えて、はい、まあ、ある程度世界にはね、一つのインパクトを与えた、
はい、
でもその後の COP15 なかなか不完全燃焼だったなという感じがするんだけど、
ね、はい、
現場で活動している方から見るとどうでしょう。は
い、そうですね、いきなり大きな問題を振られてしまいましたが、そうですね、やっぱり今まではチームマイナス 6% という、ね、目標に向かって国民運動を、ね、提唱されてきたのが今度 25% という非常に、まあ、大きな数字になったと思うんですが、
そうだね、はい、
なかなかこれ現実的なものがまだ見えてこないので、
そうだ、ね、
はい、難しいかなとは思ってるんですが、やっぱり国民の皆さんがやっぱりこれからどんだけそれに向かって負担を強いられるのかなというところも少し不安になる。
理解ですね、協力できるかということですよね。そういう意味では本当に服部さんはこの環境問題の最前線で現場で頑張っているんですよね。
はい、
この今やっておられる活動、こんなことをされているのか、
ありがとうございます。
あるいは、はい、この推進センターの、ね、はい、ことをちょっと皆さんにお話できればと思います。
そうですね、ありがとうございます。はい、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、とっても長い名前なんですが、はい、まだまだ多分県民の皆さんご存知じゃないと思うんですが、西野さんご存知でした。
申し訳ないんですけれども、はい、私も初めて聞くお名前でね、静岡県にこういう地球温暖化防止に関わってる方たちが、はい、活動していらっしゃるというのは初めて。
そうですよね、
はい、まだ、ごめんなさい、
いやいや、まだ本当 PR が足りなくて、私たちも、まあ、地道な活動なんですけれども、これは実は、平成10年に温暖化防止対策推進法というね、はい、法律ができまして、各都道府県に一つ、特に家庭部門ですね、民生家庭部門、うん、民生部門から出る二酸化炭素の削減を、まあ、推進しましょう、あるいはそういう活動を応援していきましょうということで、
はい、
はい、各都道府県に一つ県知事が、うん、まあ、県知事さんですね、うん、が、指定をして、うん、こういうセンターを作りましょうということでできたセンターなんです。はい、ですから隣に行くと愛知県地球温暖化防止活動推進センター、うん、東京に行けば東京都地球温暖化防止活動推進センターというふうになっていて、47都道府県中45できております。
うん、あ、そうですか。
はい。はい、で、そのうち、これ民間がやはり受けるようにということなので、NPO が23ぐらいでしょうか。あと、財団、社団で、はい、皆さんで運営をしているというセンターです。はい。ですから、普段はもう県民の皆さん、市民の皆さんに向けて、お家でできること、どうやったら二酸化炭素が削減できるかなっていうのを子ども向けだったり、家庭向けだったり、まだそういうことに興味がない方だったり、うん、いろんなメニューを用意して啓発したり推進をしたりしております。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、それこそ服部さんたちの活動によってね、静岡県は県民あんまりよく知らないんだけども、かなりこの環境のことについては先進県ですよね。はい、
そうなんです。静岡県、他のことは大体真ん中ぐらいですよね。
でも実は重要な県ですからね。
温暖化防止に関してはベスト5ぐらいに入るぐらい実は頑張ってる県なんですよ。
あ、そうですか。はい、まあ、それは嬉しいことですね。
ね、本当に。
はい、例えば地球温暖化に関する条例というのを持っているのも、はい、全国でまだ5つしかないんですよ。
うん、
はい、ごめんなさい、東京都でしょ。京都府、京都市、長野県、静岡県なんです。
それすごいね。
はい。はい。これは特にね、二酸化炭素をたくさん出す工場とか、企業さんに報告義務を課してているんですよ。
確かにそうですね。
はい、国と一緒にね、もう一回ダブルで報告も出さなきゃいけないですし、
そうですね。
はい。あと家電の電気屋さんなんかには、はい、全国共通の、省エネラベルというのがあるんですけれど。
省エネラベル、
はい。それをね、絶対に貼らなくちゃいけないという、対象商品が、いろいろあるんですけれども、はい、それが何点以上あるある程度の規模のお店にはもう貼らなくちゃいけないよという、うん、そういう規制もついているような条例なんですよ。
ああそうですか、はい、じゃあ私たちが例えば新しく家電を買うなんていう時には、そのラベルというのはとても大きなポイントになりますね、は
い、もうぜひ見つけてみてください、星がいっぱいついてます。5つ星があればもうそれは省エネということになります、はいうん、星が少なければ少ないほどやっぱりちょっと省エネ率が悪くなるかなという、はあ、そこがポイントですし、あと年間の電気代というのが出てます、
はい、
この製品を使うと電気代がいくらかな、うん、ですからそれをこう寿命でかけてみると、実はちょっと値段は高くてもそちらを買った方が電気代としてはお得になるというそういう目安になります、はい、
その時の商品の値段だけじゃないんですね。そのもの維持費とか、
はい
ね、かかるあの費用も考えなくちゃならないですね。
そうです、最初ねちょっと安いからって手を出してもですね、うん、途中から聞く電気代が高くなってしまうともったいないですよね、少し高めでも長いスパンを見ていただくと実はその方がお得だってことになるんですね、うん、
そして地球のためにもいいと、
はい、あと家計にも優しいです。電気代が安くなりますから、
そ う,
す、
ね、そういうことをこう、まあ、念頭に置きながら、普段はどういう活動をされてるんですか。
はい、やはり対象をこう絞ってというか、私も一番まあ今力を入れたのは子ども向けのことですね、はいはい、県内に今4000人 の, あの学校生徒さんにプログラム、はい、2週間のプログラムを届けてます、はい、温暖化防止のためにいろんなことやっていただくんですが、すごいですよ、電気とガスと水道のメーターを読むんです、はい、読んだことありますか。
見たことないですよ ね,
ね、
はい、メーターの検診 の, あの表はいただくんですけど ね,
そうですね
検診後の
そうでしょ、あの水道メーターっていうのは実は地面の下にあるんですよね、はい、それまでも読んでもらうんですが、実は子どもたちが家庭のエコリーダーになるんですね、で、自分のお家の家庭のあのもったいないところか、頑張ってちょっと直そうよっていうようなところを見つけるんですが、まず子どもたちは1週間何にもしないでガス と電気のメーターを読むんですね、はいはい、でその後はそのエコリーダーの目的に従ってですね、一生懸命家族をこう頑張らせるわけですよ、でみんなにいろいろ目標を持ってもらって、あのお父さんはトイレから出たらちゃんと電気を消しましょうとか、お母さんは水を出しっぱなしてお皿を洗わないようにとか、はいはい、そういう目標をそれぞれ作るんですが、それをして1週間またメーターを読むと確実にメーターが減ってるんですね、
そんなに効果があるもんですか。
ありますね、やっぱり子どもたちが目をキラキラ光らせて注意をするので、やっぱり家庭の皆さんも頑張って取り組んでくださるんですよ。
お父さんも協力しないわけにはいかなくなっちゃいますね、はい、
そうなんです。
これねちょっと話がずれちゃうんだけどね、私もね今ねあちらこちらのね小学生とねいろいろ話し合う機会が多いんですよ。そうするとね小学生のね皆さんの関心のあるのはね環境問題とね財政の問題なんです。僕はびっくりしたんですよ。すごい。それだけね子どもたちはねシビアに自分たちの将来を見つめている。だから今ね環境問題にねそれだけこう真剣にねあの小学生なんか取り組んでいる関心があるということはいいことだよね。
嬉しいことです ね
嬉しいことだよ、
でちょっとこう頑張ればあのそれこそあの太平洋のサンゴ礁の島々が沈んじゃうとかヒマラヤの氷がっていうね、そちらの心配も多少改善されていくかなって思いますもんね。
そうだよね、はい、もうなんとかこう、我々の生活とかその文化をその維持していくそういうことじゃなくてもう生存をかけたような ね、そういう状況になりつつあるから ね、
そうですね、
子どもたちが真剣になるってことはね、はい、大切なことですよね、
でも普段家庭でねこんなちっちゃなことやったってヒマラヤの氷にあんまり影響ないだろうって結びつかないですもんね。
そうですよね、でももう生活の普通になっていくんじゃないでしょうか今の子どもたちにとっては。私たちって環境教育なんて小学校の時受けてきてませんよね。ですよね。あのゴミの問題をやったりとか、公害の問題をやったり、ね、そういうことはあっても、それがこう全体の地球環境につながっていくというような学習はした経験がないんですが、今の子たちは本当にもう低学年からきちんとそういう教育を少しずつでも受けてますので、
自分の一人の考えとか行動がね、地球全体にその影響を、ね、及ぼしている、
はい、
地球全体のために自分が何をしなきゃならないのかってことは、今の子どもたちは本当に素直に受け入れて考えてるよね、
そうですね、はい、もうだからそれが当たり前の生活にこうやっぱりなっていくっていうのがすごいなと思いますね、はい、
そういう中でこうこれからいろんなことを考えておられると思うんだけども、どんなことを予定されてますか今。
そうですね、あの先ほど静岡県はあの温暖化防止では先進県だよというお話をしたんですが、うん、あのいろんな事業をやってる中で ストップ温暖化アクションキャンペーンという全国でも初の県民運動をやってるんですね。
あ、はい、
実はもう4年目になるんです。
あ、そうですか。
はい、
あの昨年のクリスマスの頃にあのライトダウンがありまし
たね。はい、はい、そうです、ありがとうございます。はい、あの青葉のクリスマスイルミネーションを2時間ライトダウンしまして、でその下でキャンドルを灯して、あの皆さんに温暖化防止について考えていただくというイベントをやったんですけれども、うん、あれもこのアクションキャンペーンというね、はい、県民運動の一環として行ったものなんですね。はい、ぜひね、こういうあのアクションキャンペーンも今は温暖化防止は知っているではなくて、やっぱりやっている、うん、あるいは形にしていただくっていうところがすごく大事なことだと思っているので、
う
ん、はい、このキャンペーンもぜひ皆さんに知っていただいて、うん、あの自分の活動をねエントリーしていただきたいんですよ。
そうですね。
はい、
私たちが実際どういうことができるんですか？
あの例えばさっきライトダウンの話が出ましたが、はい、60ワットの電球を1個、うん、1時間消すと、はい、2リットル入りのペットボトルで6本半分の二酸化炭素が削減できるんです。はい、これ電球1個ですよ。ですからお家にね電球1個ってことありませんし、うん、これを静岡市であるいは日本中の家庭が1時間消してみるとすごい量の二酸化炭素削減になるんです。
それはすごい。
はい、
そうですね、
本当にあのちっちゃなことからでも、みんなが集まればね、尻も積もればですよ ね、 ね、
本当に。ですから電気をこまめに消すってことはすごく温暖化防止になるんですね。まだ日本の6割は火力発電所で電気を起こしてますので、うん、石油石炭に天然ガスを ね、はい、燃やしてますもんね、はい、ですからやっぱり一つでもいいのでいないところの電気は消す、
あ、
見てないテレビは消す、はい、これ大きなね防止になるんですよ。
ちょっと気をつけることだけで違うんですね、
はい、違いますね。
皆さん主婦の立場だから参考になることがいっぱいあるんじゃない
ですか。わかりますね。あの本当に廊下の電気もこう消そうかななんて思っちゃうんですけど、あんまり暗くなってもちょっと ね、
そうですね、
気になりますしね。
あの特に玄関のね明かりなんかは、やっぱりつけとくことが防犯になったりもしますよね、うん、ですからね、何でもかんでも消してしまうんじゃなくてうちはの人感センサー、
はい、
あのホームセンター行くと非常に安くっていうので、あ、はい、うん、あれもちょっとつけるだけで人が通るとパッとつくって、あれにしただけで、
はい、よくありますよね最近ね、
はい、はい、あの随分違いますし、うん、はい、だいぶあれつけてる方も多くなったんじゃないでしょうか。
あの農家のお宅も多くなりましたよ、はい、
そうですよね、
多くなった。
やっぱり明かりもねないとやっぱり危ないですし、暗いとやっぱりその防犯のねことも本当あるので、
防犯ってかこと考えると、あのいろんなお宅の玄関灯がね、あの道路明るくするっていうこともありますしね、
そうです。でもそれも今度はあの今LED が出てきてますから、LED の電球に変えると10分の1です、ね、
ああ、
はい、ただまだね高いんですよね。これ辺はやっぱりあの国の方でもね、作る方にこう応援していただいて、やっぱり安く、消費者が手に入りやすいようにしていただきたいですね、はい、電球1個まだ3500円するんですよ。
あ、そうか、
はい、ちょっと手が出ませんよね。
そうですね、
そうですね、
はい、
ま、あの私なんかもね、どちらかというとね、あの市内なるべく車に乗らないでね、私は一生懸命歩く、
よくお見かけします、歩いてらっしゃるところ、
ね、あの車に乗らないでね歩くようにしてですね、はい、それからうちでもねできるだけあの電気はね、こまめに消してますよ私は、はい、電気をつけっぱなしで寝ちゃうなんてことはないね。
あ、それは素晴らしいです、
うん、は
い、
必ず電気は消している。
あ、うちの旦那様も時々寝ながらテレビつけてで消して歩くんですが、
それはね、大きなことを考えることもね大切なんだけどね、やっぱ一人一人が自分のできることをね着実にこうやるっていうことが大切なんですよね、このことが。
そうですね、あのやっぱ続けていくっていうのもすごく大事なことです。
あ、そういうことか、
はい、あの牧野さん今ねお車乗らないっておっしゃいましたけれど、うん、やっぱり二酸化炭素の原因と言われている電気の使い方と、もう一つはやっぱりガソリンなの で、
そうです、ね、
やっぱり車の運転というのも乗らないのが一番なんですが、はい、でもそういうわけにもいかないじゃないですか、うん、でぜひあのエコドライブというのも心がけていただきたいんですね、はい、最初に発信するときにゆっくり発信する、これだけで違います。
あ、はい、
あの重たいものを動かすときって、うん、タンスもそうですけどすっごく最初力いるじゃないですか、
はい、
あのときにガソリンがすごくいるんです。車も何トンもありますから、あのほとんど皆さんオートマチックにお乗りだと思うんですけど、ドライブにすると最初にこう車って動きますよね、うん、あれがクリープ現象っていうらしいんですが、 あ、はい、あれを待ってで、それからゆっくりアクセルを踏み込んで5秒でだいたい20キロぐらいに加速する、これが今言われてる、ふんわりアクセルなんですが、これでだいたい 10% ぐらいガソリンの消費良くなるって言われてますので、そこ1個だけでも こう気をつけていただくといいと思います。
そうだね、
はい、
不都合な真実のゴアさんがねノーベル平和賞もらったんだけど、はい、あの人の、まあ、言ってることをずっとこう本なんか読んでると、まあ、いろんなあの難しい大がかりなことを言ってるんだけども、最後にじゃあどうしてやっていくかというと、やっぱ自分の普段の生活の中の工夫協力っていうことだよね。
う
ん、
そうですね。
僕もそれであのねゴアさんの言ってることをそれから進めてることをあの見た時にね、あやっぱ一人一人がね自覚をしてできることからみんながその絶え間ずねやっていくことがこの環境問題の一番の大切なことかなと思いました。
あの静岡の県内の企業さんもすっごく頑張ってらっしゃる企業さんたくさんあって、うん、時々お伺いするとですね、はい、こういう蛍光灯から紐が出てるんですよ。で、蛍光灯って大体1個ずつつくことはなくて、大体2列3列こういっぺんについてしまうじゃないですか、うん、ですからいないとこはこう消せるように紐がついてるんですね、うん、で、それもびっくりしたんですが、それを消すことはその工場自体大したことないんですって、うん、それは意識の意識づけの問題だとおっしゃいました。この電気を消すってことが自分の机の前に座った時のパソコンの電源を切っていくとか、うん、そういうこうなんて言うんでしょうね、心を啓発、心の啓発の部分でやっているっていう企業さんもいましたし、もっとびっくりしたのはコンセントに名前が書いてあるんですよ。
え、
なんでかって言うと、ここのコンセントは責任者が例えば服部のり子って書いてあるんですね。ここのコンセントの明かりが人がいないのにつけっぱなしになっているのは私のせいになるわけです。
ああ、そういうことですか、
はいはい、その紐にも
コンセント一つ一つに、そうです、管理責任者、
従業員の方の名前が入ってるんですよ。で、とにかくいないと思ったら消しましょうって、そういう一つずつの心がけあるいは気持ちの啓発が普段の生活にの他の部分でもつながっていくっていう、
そういうことだね、
ちょっと感動しました。
なるほどね、はい、
それからこの運動してる中でね、一番の苦労はどんなこと？
そうですね、案外皆さんその頭でっかちになってらっしゃって、その二酸化炭素を出さない生活、温暖化防止に何ができるの、って言って、あまりやらないっていう、そこに踏み込んでいくのがすごくやっぱり大変です。
なんか日本人らしい感じだね。
そうですね。
だから実はね、あの牧野さんおっしゃったように、普段歩けるところは歩くよ。見ない、ね、テレビはつけない、はいはい、これだけで実はいいんですけれども、
そうね、
はい、はい、そこを皆さんにね、こう分かっていただくように、地道に、はい、活動してます。
家庭の中でも気をつけられること、無駄な部分っていうのが、こんなにあるんだなって気づきますもんね。はい、
そうですね。
本当にあの、今、こんなことやってもって思ったようなことを指摘していただいたのでね、あ、気をつけなきゃって思いましたね。
そうですね。
あの、静岡市は特にあの、紙、ゴミもそうなんですけど、紙、雑紙も全部回収を始めてますので、はい、おもちゃのキャラメル、あ、おもちゃの箱とか、はい、キャラメルのあの紙箱なんかも、実は全部資源回収に出せるので、ゴミの量もぐーっと減りますから、そういうところだけでも、なんか見つけてやっていただけると嬉しいですね。
まあ、無理をしたら続かないかもしれないけど、ね、できることから一つずつですね。
はい。
これからの予定っていうのはどんなことか。
ありがとうございます。はい、実は2月の20日に、先ほど言いました、ストップ温暖化アクションキャンペーン、この、あの、県民運動の、はい、皆さんの活動を一堂に集めたイベントを、アザレアで開催します。
それはすごいね。
はい、もうこれぜひ皆さんにも見に来ていただきたいと思うんですが、はい、学校の取り組みだったり、家庭の取り組みがですね、一堂に会して、皆さん楽しく、あの、発表してくださいます。
ああ、そうですか。はい、そういうものを知って、あ、これなら私もできそうだわっていうことが見つかるかもしれませんね。
そうですね。あの、あと会場にはですね、自転車発電で、あの、電車を動かそうという、そんなようなコーナーも作りますので、お子様連れでも、
はい、
はい、楽しめると思います。
いや、こうしてね、本当にあの、現場で頑張っているね、あの、こういう服部さんたちを我々ね、もう何としても応援してね、
ありがとうございます。
環境にいい、そういう生活をしてね、
はい、
みんなで次の時代を作っていけるようにしたらいいなと、
はい、
こういうふうに思います。
ありがとうございます。
できることからやりたいですね。
そうですね。
はい。
服部さん頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日お忙しいところ、
ありがとうございました。本当にありがとうございました。